テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その1。テーブルマナーの上級者への道のりは短い。テーブルマナーは覚えることがたくさんあります。マナーの習得には多くの時間がかかると思われます。しかし、それは誤解です。実は身につけやすいのです。なかなか身につかないと感じるのはマナーに触れる機会が少ないからです。せっかく覚えたつもりでもしばらく間を空けると忘れます。テーブルマナーは早く身につけられます。マナーに触れる機会は意図的に作り出せるからです。啓示や長寿にもマナーがありますが、啓示や長寿は意図して作ることができません。結婚については相手の都合次第です。長寿も突然です。そもそも機会がない方がいいものです。葬式のマナーには慣れていますというのも不謹慎な話ですね。めったにないため触れる機会を作りにくい。作れないからこそ身につきにくい。マナーの習得が難しいと感じる本当の原因は触れる機会の少なさです。しかしテーブルマナーは違います。テーブルマナーに触れる機会は自分で作れます。食に関するマナーですから、実践する機会は毎日あります。昼食でステーキが出れば、ナイフとフォークを使う機会が生まれます。おやつの時間にバナナの切り方やケーキの食べ方などの練習ができます。本屋に駆け込んでマナーの本を買い、今日の夕食にフォーマルなレストランへ行こうと思えば行けるはずです。その気になれば、これほど身につけやすいマナーはないと言ってもいいくらいです。身につけようとする気があるかないかという本人の気持ち次第です。テーブルマナー上級者への道のりは短いと思っていいでしょう。確かに覚えることは多いテーブルマナーですが、すぐ身につけられるのです。集中的に特訓してテーブルマナーの上級者になる。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その2。レストランの予約は面倒とはいえしない方がもっと面倒なことになる。レストランの予約は面倒だな。私は最初そう思っていました。わざわざ電話をしなくても直接行けばいいだろうと思います。席がなければその時に考えればいい。しかし予約をしない方がもっと面倒なことになります。レストランが満席の場合、他のレストランを探さなければいけないからです。行けば必ずテーブルが空いているとは限りません。美味しくて有名なレストランほどお客さんが多いでしょう。予約なしでいきなり行くと満席ですと言われ仕方なく他を当たることになります。同行者がいれば無駄足を踏ませることになります。テーブルが確保できるまで待つこともできるでしょうが、いつまで待たされるのかわからない不安もあります。急にテンションが下がります。待っている間に料理が冷めてしまうように、待っている間に恋人や友人との雰囲気も冷めてしまいます。レストランへ行くとき、一部のフォーマルなレストランを除き、予約をしなければいけない決まりはありません。しかし、できるだけスムーズに進めたいときには、やはり予約に限ります。大切な場面ほど予約は基本です。レストランの予約は面倒とはいえしない方がもっと面倒なことになります。確実にテーブルに着くことができる安心感は違います。堂々と向かうことができ、同行する人とのテンションを大切にできます。気がかりが少ない分、食事や同席者に集中できるようになるのです。面倒だと思っても予約をしてレストランへ向かう。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その3。大きめの荷物やコートはクロークに預けるのがマナー。レストランに入店した際、受付からお荷物をお預かりいたしますと言われることがあります。持っている荷物の大きさにもよります。フォーマルなレストランで大きな荷物を持って入店をした場合、確実に言われると思っていいでしょう。洋食レストランになれない人は、まず、この言葉に一瞬戸惑います。自分の荷物くらい自分で持つよ、と思うのです。もちろん、女性が片手で持つ小さなパーティーバッグくらいならいいのです。椅子と背中の間に置けば邪魔になりません。小さなバッグ類は椅子の背もたれと背中の間に置きましょう。もしくは椅子の肘掛けに引っ掛けても結構です。しかし、大きめの荷物やコートなら別です。床に置いたり椅子に掛けたりすればいいのではないかと思いますが、勧められることではありません。もし食事の場に大きな荷物やコートが置いてあるとどうでしょうか。目立ちますし、レストランの落ち着いた雰囲気を壊しかねません。また大きいがゆえに給仕が料理を運ぶ際も邪魔になります。基本的に大きめの荷物はクロークに預けるのがマナーです。意地を張らず貴重品だけを手に持ち、預けられる荷物はクロークへ預けるようにしましょう。預けることで料理の味に集中できたり、同席者との会話が弾みやすくなったりするのです。大きめの荷物やコートはクロークに預ける。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その4。案内されたテーブル席に座るときは左側から。給仕がテーブル席へ案内をして引いてくれた椅子には左側から座るようにします。右側から座れる状況でもできるだけ左側から座るのがマナーです。ところで、なぜ左側からなのでしょうか。左側から座る理由というのは少し歴史が関係しています。その昔、西洋では護身目的のため剣を腰に携帯していました。一般的に剣は腰の左側に携帯されます。右利きの人が剣を抜こうとするとき、左側に携帯した方がスムーズに抜けるからです。 腰の左側にある剣が邪魔にならないよう、椅子に座るときは左から座る習慣が現在でも残っているのです。着席のときだけでなく、退席のときも同じです。何気ないルールには何か歴史があるものです。椅子に着席、退席する際は左側からを心がける。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その後、テーブルマナーに長けた人の皿には一滴のスープも残らない。どうやっているのか。テーブルマナーに長けた人と食事をすると必ず皿がきれいになっています。一滴のスープすら残っていません。普通に考えると皿には多少スープが残っているものです。しかし新品の皿のようにきれいになっているのです。スプーンを使ってもさすがにそこまできれいにはできません。だからとはいえ皿を手に持って直接口につけるのはマナー違反です。ではどうやってきれいにしているのでしょうか。秘密はタンです。西洋人はタンの使い方がうまいです。実は皿に残ったスープにタンをつけて食べているのです。これはスープが美味しかったのでタンにつけたいという食事への称賛を表す表現になります。またスープがバターとは違った味付けになり一風変わったタンの楽しみ方ができます。タンをより美味しく楽しむために西洋では一般的な食べ方です。よりタンを美味しく食べられその上皿もきれいになります。ただしこれはカジュアルなレストランでのみ通用するマナーです。フォーマルなレストランではマナー違反になるので控えるようにしましょう。残ったスープにパンをつけて皿をきれいにしながらパンを味わう。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その6。食事が一層美味しくなるようできるだけ明るい話題を心がける。食事中の会話にも気を配るのが上級者です。食事中、汚い話や下ネタなどの話題は食事の味を損ねてしまうため控えるべきです。周りの人の耳に入り、いつの間にか周囲を不愉快にさせてしまうこともあるでしょう。基本中の基本ですね。さて、上級者ともなると、もう一つ工夫を凝らします。汚い話を避ける一方、積極的に明るい話題を心がけるようになるのです。なぜでしょうか。明るい話題は食事の味をより引き立てるスパイスだからです。楽しかった話題、嬉しい報告など、前向きな話題は聞いていると気分が明るくなりますね。場の雰囲気が良くなるばかりが、食事もより美味しく感じられることでしょう。また、話をするだけではありません。相手の話を聞くときも、なるほど、すごいね、よかったね、という前向きな返事を心がけるようにしましょう。返事も会話の一つです。すると話をする側も聞く側にも明るい一体感が生まれます。テーブルマナーの上級者はそうしたところにも気を配って食事を楽しむ工夫を凝らしているのです。できるだけ明るい話題を心がける。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その7。上級者はすみません、落とすという言葉はあえて使わない。カチャン。ナイフとフォークをうっかり落としてしまいました。新しいものに交換をしてもらうため、給仕を呼びます。ここまでは誰もがする行動ですね。しかし、ここからが肝心です。テーブルマナーに慣れている上級者とそうでない人の差が現れやすい点です。多くの方は次のような言葉を発するのではないでしょうか。すみません。落としたので新しいものに取り替えてください。まず、落としてしまったことについて大げさに謝る必要はありません。別に悪いことをしているわけではないからです。人間ですから誰にでもうっかりはあります。したがって謝る必要はないのです。また品を重視するならば食事の場で落としたというキーワードを使わない方がスマートです。悪いことを連想させてしまうキーワードだからです。ではマナーに慣れた上級者ならどう言うのでしょうか。単純です。落としたものを指差し一言新しいものに交換してくださいと言います。これで十分通じます。給仕は落としたから新しいものに取り替えてほしいのだなと察知しスマートに取り替えてくれるでしょう。その際はありがとうございますと一言お礼を言うようにしましょう。落としたものを給仕に拾ってもらうときには新しいものに取り替えてくださいとお願いする。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その8。食事中のゲップ、くしゃみ、おならを少しでも防ぐ方法。ゲップ、くしゃみ、おならは不可抗力です。人間の生理現象ですから完全に防ぐのが難しいところですね。欧米ではゲップはおならより嫌われると言われるほどです。しかし、生理現象とはいえ、食事中、ゲップ、くしゃみ、おならばかりでは、さすがに、品性を疑われます。極端に無理をするのは避けるべきですが、軽微な状態なら少しくらいの我慢は必要です。そこで、ゲップ、くしゃみ、おならを防ぐ方法をご紹介します。1. ゲップを防ぐ方法。ゲップが出そうな時は、一口、水を飲みましょう。水を飲んだタイミングで、ある程度、ゲップが緩和される場合があります。もしくは、少し、固形物を食べます。固形物を飲み込んだタイミングで吹き上げつつあるゲップをうまく胃に押し戻してくれます。タイミングや条件が合えばゲップはすっきり収まることでしょう。2. くしゃみ。我慢のしようがないように思えるくしゃみですが対策はあります。 くしゃみが出そうになれば素早く、かつ深く息を吸い込みましょう。鼻の中の空気の流れが変わることで、ムズムズしていた状態が少し紛れて、くしゃみが収まる可能性があります。3. おなら。おならが出そうになったら、背筋をピンと伸ばします。背筋をピンと伸ばすと、お尻に力を入れやすくなります。すると、出そうになっているおならを幾分防ぐことができる場合があります。これらはあくまで防ぎやすくなるという方法です。完全な対策ではありませんが、いざという時のために覚えておくといいでしょう。また、タイミングが合えばお手洗いに向かうことをお勧めします。基本的に食事中のお手洗いはあまり良くありませんが、体調が良くない時はお手洗いですっきりさせた方がいいでしょう。無理に我慢するくらいなら一度席を立ち、お手洗いに向かう。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その9。熱い飲み物を飲むとき、一口目は軽く口をつけて熱さを確認。コース料理では、取って月のカップに入った飲み物が出てくることがあります。カップスープ型の食べ物や飲み物です。また、デザートにホットコーヒーが出る場合もあるでしょう。基本的に取っ手があるものは、取っ手を掴んで持ち上げ、直接口をつけて飲んでもいいものです。そのとき、いきなり飲むと思ったより熱くて困ったことはありませんか？熱いからとはいえ、一度口に入れたものを吐き出すわけにはいきません。熱い飲み物はいきなり一口目から飲むものではありません。最初は口を軽くつけるだけにしましょう。熱い飲み物の一口目は飲むのではなく熱さの確認からです。口先につけた状態からおおよその温度を確かめられるはずです。こうすれば自然な飲む動作とともに温度を確認できます。もし熱すぎるとわかればしばらく時間が経ってから飲むようにしましょう。スプーンでかき混ぜると空気と触れやすくなるため冷めるのが早くなります。熱い飲み物の一口目は軽く口をつけて熱さを確認する。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その10。レストランで露骨なお金の表現はできるだけ避ける。レストランで食事をする際、一番気になることといえば、やはり金額です。平然な表情をしていても、心の奥底では金額を気にしている人も多いのではないでしょうか。フォーマルなレストランでは、1皿の料理でもいい値段です。フルコース料理に加え、ボトルワインをオーダーすると、かなりの金額になるはずです。オーダーにも少し気合がいります。雰囲気のいいレストランで美味しく食事をしたいものの本音としては、やはりできるだけ安く済ませたいですね。しかし、フォーマルなレストランで露骨なお金の表現は少し恥ずかしいものです。できるだけ安いものをお願いしますとストレートに言えばいいのですが、少し露骨な表現すぎて恥ずかしく思います。本音で思ってもなかなか言いにくい。低予算という表現もありますが、まだ少し違和感があり抵抗があります。こういう時のいい表現があります。手頃な値段という表現です。ここには貧乏臭さがありません。手頃な値段のお料理はありませんかと、給仕にオーダーすれば、軽く食事を済ませたいのだな、と分かってくれます。低価格のメニューを案内してくれるはずです。露骨なお金の表現を避けながら、オーダーができるのです。できるだけ安く、ではなく、手頃な値段、という表現を使う。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その11。ステーキとライスを楽に食べる方法。そういう食べ方をしてもいいんだ。なるほど。私がアメリカ留学中、洋食レストランでアメリカ人の面白い食べ方を見たことがありました。初めて見たときは驚きましたが、合理的なやり方だなと感心しました。これなら頻繁にナイフやフォークを持ち帰ることもなく楽に食べられるのです。ステーキとライスが出てきたとき、食べ方に苦労しませんか？ライスはフォークですくって食べるのが基本ですね。そのため右手は肉を切るためのナイフを持ったり、肉を刺すためのフォークを持ったりと大忙しです。マナーとはいえ、大変面倒なのです。テーブルマナーにおいてカトラリーを頻繁に持ち帰るのは品がいいと言えません。実はこれを解決する方法があります。まず右手に持っているナイフで最初にステーキを全部細かく切ってしまいます。切り終えればあとはフォークを右手に持ち替えてステーキやライスを食べてしまえばいいのです。最初に切る仕事を全部終わらせてしまうのは効率の良い仕事と似ています。こういう食べ方をする人はきっと仕事の効率もいいのでしょう。ちなみにこの食べ方はカジュアルなレストランでのみ通用する食べ方です。フォーマルなレストランではマナー違反になるので注意をしましょう。カトラリーを持ち帰る手間を省くために最初にステーキを細かく切ってしまう。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その12。知らない人が多いナイフレストが登場した時のマナー。フォーマルなレストランでフルコース料理をオーダーするとナイフとフォークがずらりと並びます。一皿ごとに使うカトラリーが異なるためです。一皿が登場するごとに並んだナイフとフォークの外側から使っていきます。食事が終われば皿の上に斜めにして揃えておきます。食事が終わったので皿を下げて結構ですというサインになります。このサインに気づいた給仕は皿をさっと取り下げます。しかしこれはフォーマルなレストランの場合の話です。比較的カジュアルなレストランでは少し異なります。 何が異なるのかというと、略式になるのです。例えば、カジュアルなレストランのフルコースでは、途中の口直しのソルベや食後のフルーツなど、略されるのが一般的です。また、ナイフとフォークも略されます。カトラリーはずらりと並ばず、ナイフレストの上にナイフとフォークが一つずつあり、一種類で済ませるのです。略式のフルコースでは、ナイフとフォークを一式で使い回すイメージです。ナイフレストは、一皿、食べ終えるごとにナイフとフォークを戻すためのものです。ナイフレストがある場合、食後は皿の上にカトラリーを揃えず、ナイフレストの上に戻すことがルールになります。ナイフは刃を内側にして、右側に置きます。フォークは背を下にして、左側に置きます。それが、食事が終わったので、皿を下げてください、というサインになります。このルールを知らない人も多いようです。食後、皿の上にカトラリーを並べていると、カトラリーも一緒に皿ごとを持っていかれますが、焦らないでください。次の皿が登場する際に、給仕が新しいナイフとフォークを持ってきて、ナイフレストの上に置いてくれます。ナイフレストが登場する場合、ナイフとフォークはナイフレストに戻す。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その13。テーブルマナーの上級者は、手を挙げずに給仕を呼べる。その方法とは、給仕を呼ぶとき、どうしますか？やはり、多くの場合、手を挙げる場合が多いでしょう。別に、マナー違反でもなく、これでも、正しいです。しかし、テーブルマナーの上級者となると、一風変わっています。手を挙げずに、給仕を呼べるのです。では、どう呼ぶのか。私の場合、アメリカの西洋レストランで頻繁に見かけました。まず、振り向いて給仕と、目を合わせてください。目が合った瞬間、わずかに、眉を上げて、小さくうなずくのです。アイコンタクト、です。西洋のテーブルマナーの上級者でよく見られる方法です。鏡を見ながら、ちょっとやってみましょう。いかがでしょうか？用事があるから来てくれないか、というニュアンスが伝わりやすい目つきに変わるはずです。おや、自分にもこんなかっこいいことができるのか、と鏡を見ながら驚くほどです。アイコンタクトだけで給仕が呼べるとスマートです。アイコンタクトで給仕を呼ぶ。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その14。苦手な食べ物があるときの上手な対処法。テーブルマナーでは、きれいに食べるのが基本です。できる限り食事を残すのはよくありません。しかし、人間なら誰しも一つや二つ苦手な食材はあるものです。こういう場合の一番スマートな対処法は、料理からあらかじめ抜いてもらうことです。オーダーの際、苦手な食材を給仕に伝えると、聞き入れてもらえるはずです。ちなみに、私の場合、グリーンピースが苦手なので、グリーンピースは抜きでお願いします、とよく言っています。また、残してしまうのは、苦手な食材が出た時だけとは限りません。例えば、食事中に体調が悪くなる場合です。急にお腹の調子が悪くなり、食べたくても食べられなくなることもあるでしょう。口にすると思っていた味とは異なり、気分が悪くなることがあります。そういう時、無理に食べようとするのはお勧めしません。無理に食べようとした結果、余計に体調を悪化しかねないからです。そういう時には遠慮なく残しましょう。料理を残すことは好ましいマナーではありませんが、体調が悪い中、無理をしてまで食べるのはもっと好ましくありません。同席者や給仕に体調が優れない理由を簡単に伝え、食事を下げてもらうのがいいでしょう。苦手な食材はオーダーの際に抜いてもらうように伝える。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その15。給仕との会話は料理の味をより引き立てるためにある。レストランでは給仕との会話も大切です。オーダーの時、ふと気になったメニューがあれば何だろうと思います。イタリア料理やフランス料理のメニューには書かれている料理名を読んでも想像が難しい料理が珍しくありません。冷製ラタトゥイユ。ジゴイネ。オイルサーディンのタルティーヌ。何だろうと思います。名前を見てなんとなくわかるようでわからない。生ハムやソーセージなどなら名前からすぐイメージが湧きます。わからない料理名があれば知ったかぶりをしないでオーダー時、ぜひ給仕に尋ねてみましょう。これはどのようなお料理ですか？実は給仕にとってこの質問を心待ちにしています。本来料理についての説明はメニューだけではうまく伝えられません。使っている食材や味など給仕が具体的に説明をするのです。また、各人が抱く疑問や興味などを、給仕が豊富な経験を生かし説明してくれます。これが大切なのです。そういう話を聞けば、より料理への期待も高まり、美味しくいただけるようになります。料理のことでわからないことは何でも聞く。食事をより美味しくいただくために、あえて積極的に質問をしましょう。このことで、給仕との会話のきっかけがつかめます。堅苦しいレストランの場が和みやすくなったり、同席者との会話も弾みやすくなったりするのです。オーダー時、メニューの質問を通して、給仕との会話を楽しむ。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その16。朝食や昼食を10分以内で食べ終えてしまう人が注意したい食べ方。オーダーした料理が出されるや否や、あっという間に平らげる人がいます。料理が出た瞬間から手をつけるのはいいことです。熱いものは熱いうちに食べ、冷たいものは冷たいうちに食べるのはマナーの一つです。 料理人は喜びます。しかし、そのまま一気に流し込むように口にして一瞬で食べ終えてしまう人がいるのです。急ぐような食べ方は雰囲気のあるレストランにふさわしくありません。落ち着きがなく怒っているようにも見え、余裕のなさが感じられます。この食べ方は時間に追われながら仕事をする人によく見られます。普段、時間に追われながら仕事をする状況が多いため、食事をする際も急いで食べるのが癖になっていることが多いのです。そんな食べ方をしていない。自分は大丈夫だ。必ずしもそうとは言い切れません。これは癖です。なかなか自分では気づきにくいものです。そこで急いで食べているかどうかをチェックする確認ポイントがあります。普段の食事を10分以内で食べ終えているかどうかです。ここを一つの基準にして考えてみましょう。例えば、昼食を10分以内で食べ終えてしまう人は注意です。普段から急いだ食べ方をしていると、いざフォーマルなレストランで食事をすると癖が出てしまいやすい。自分では普通に食べているつもりでも、あっという間に食事が終わってしまうのです。普段から食事は10分以上かけて食べるようにしましょう。落ち着いて食べる方が消化によく食事を美味しくいただけるようになります。普段から食事は10分以上かけて食べるよう心がける。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その17。噛んでいる途中で次の一口を口にしない。噛んでいる途中で次の一口を口にしていませんか？まだ飲み込んでいないのに次の食事を口に入れるのはエレガントな食べ方ではありません。その理由は2つあります。健康上の問題と同席者への配慮です。健康上の問題。噛んでいる途中で次の食事を口に入れると、よく噛んでいるものとそうでないものが混じります。消化に悪い食べ方です。同席者への配慮。口を開けた瞬間、口の中が同席者に見えてしまい、大変見苦しくなります。噛んでいる途中のものを相手に見せてしまうことほど不快にさせることはありません。食事の場では絶対に避けたいことです。正しい食べ方は、よく噛んで飲み込んでから次の一口を口にします。ゆっくりした食べ方になりますね。落ち着いたエレガントな食べ方へと変わります。飲み込んでから次の一口を口にする。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その18。食事は量ではない。噛む回数と時間だ。食べ盛りの人が西洋レストランへ行くと、おそらくこう思うでしょう。これだけという失意です。一皿の量があまりに少なくて驚きます。大きな皿に料理が少しあるだけです。お腹を空かせてレストランへ来たのに、これだけでは満腹になれないと愚痴を言いたくなります。特に食べ盛りの若者には物足りない量と感じることでしょう。実は私も学生時代、西洋レストランへ食事に行った時、同じことを感じました。西洋料理は量より質を重視する傾向があります。そのため、質の高い肉料理が大きな皿にポツンと置かれているケースが多いのです。しかし、不思議なことが起こります。フルコースの料理は1皿あたりの量は少ないのですが、コースの最後あたりになると必ず満腹感を得られるのです。食べる量は普段より少ないのは確実なのです。その時気づきました。食事は量ではない。噛む回数と時間なのだ、と。フルコースでは1皿ずつ出てきます。1皿の量が少なく一口で食べるともったいないので、ちびちびとした食べ方になります。結果として噛む回数が増えるのです。またフルコースでは一度に全ての食事を食べることができません。前菜からデザートまで給仕が1皿ずつサーブします。そういう時間をかけた食べ方がいいのです。ゆっくり味わうことができ、食事全体の時間が長くなります。この噛む回数とかけた時間のおかげで、食べる量は少なくても十分な満腹感を得られることができるのです。お腹いっぱいになる基準を変えましょう。量ではありません。噛む回数と時間なのです。よく噛んで時間をかけて味わう。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その19。些細なマナー違反は見て見ぬふりをするのがエレガント。自分に厳しく、他人に優しくという精神はテーブルマナーにも通じます。自分のテーブルマナーはきちんとしておくことが大切です。給仕、料理人、同席者を不愉快にさせるような食べ方は避けます。些細なマナー違反で他人の気分を損ねる場合があります。そのために一生懸命にテーブルマナーの勉強をして、ミスがないよう心がけましょう。その一方で、他人へのマナーのミスは寛大になります。自分に厳しく、他人に優しくです。これがテーブルマナーの上級者の考え方です。誰にでも小さなマナー違反はあります。大切なことは、いちいち意識をしたり指摘をしたりしないことです。意識をすると気になり、指摘をすると相手の気分を害することもあります。あからさまなミスなら注意を向けますが、些細なマナー違反くらいなら見て見ぬふりをするのがエレガントです。自分に厳しくなる一方で、他人のミスは見て見ぬふりをする。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その20。なんだかこの人と一緒にいると話しやすい。 そんな人が心がけている見えない気遣い。なんだかこの人と一緒にいると話しやすいな。レストランで食事をしているとそういう人に巡り合うことはありませんか。不思議と話しやすい雰囲気にさせてくれる人がいます。もちろんお互いの相性や話題によって盛り上がり方に違いはあるでしょう。もしかしたらその場合相手がある気遣いをしているのかもしれません。テーブルマナーに長けた人は適当なタイミングで話しかけません。話しかけるタイミングにも気を使います。まずテーブルマナーでは口に料理を入れたまま話すのはマナー違反です。口の中のものが相手に見えてしまい不快を抱く場合があるからです。ということはです、話しかける側にも相手が料理を口に入れているときは話しかけないというマナーが必要ですね。相手が何も口にしていないタイミング、もしくは相手がちょうど口にしているものを飲み込んだタイミングでうまく話しかけます。相手が料理を食べている最中、もしくは口にしているものを飲み込もうとしているときは話しかけないのです。相手は話しやすくなります。些細な気遣いです。しかしこの小さな配慮によってなんだかこの人と一緒にいると話しやすいなという印象へと変わるのです。相手が食べているときは話しかけないようにする。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その21、サラダがフォークに刺さらないときの解決法。サラダを食べる際、思わぬところで苦労をすることがあります。フォークを使ってサラダを食べようとするのですが、サラダがうまく刺さらないのです。サラダを折りたためばフォークで刺せるようになることもありますが、それすらできない状況の時もあります。サラダを突き刺そうとする姿は、かっこ悪いですね。さすがにサラダを手で掴むわけにはいきません。こんな時、どうしますか？上手な食べ方があります。一口サイズにちぎったパンを下敷きにして食べればいいのです。サラダにフォークが貫通するようになります。フォークの先に小さなパンが刺さったままになりますが、このまま食べても構いません。もし、パンがなければサラダの中に含まれるキュウリなどを下敷きにするのもいい案です。サラダが食べにくい場合は、パンやキュウリを下敷きにする。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その22。お腹が空いていない状況で料理を食べるとき、心がけたいこと。レストランでの食事は必ずしもお腹がペコペコに空いている時とは限りません。仕事でクライアントと食事をする際、お腹は空いていないが話の流れからレストランで食事をすることもあるでしょう。クライアントの手前、お腹が空いていないので食事はしませんとも言いづらいものです。一応付き合いというものがあります。そういう時一つ解決策があります。魚料理をオーダーするのがポイントです。なぜかというと、魚の肉は炭水化物が少ないため口にしやすいからです。食べやすく急に満腹感が押し寄せにくい料理です。サラダも悪くありません。炭水化物が少ないため口にしやすく健康的です。その一方、パスタ、パン、グラタン、アイスクリームなどは避けておきたい料理です。炭水化物の塊で少量でも満腹感が得られやすいからです。お腹があまり空いていない時にはあえて控えるのが賢明な選択です。もちろん気分や状況にもよりますが、こういう点を考慮に入れてみましょう。炭水化物が少ないものに重点を置くようにすればいいでしょう。お腹があまり空いていない時には炭水化物の少ないメニューをオーダーする。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その23。マナー違反もマナーになる場合がある。フィンガーボールについて有名なエピソードがあります。その昔、イギリス国王エドワード8世がアラブ首長の要人を招待して開いた夕食会がありました。その時、アラブの要人の一人がフィンガーボールの使い方をよくわかっておらず、思いがけない行動に出ます。なんと、飲み水と勘違いをしてガブガブ飲み始めたのです。それを見たイギリス国王エドワード8世は、とっさの素晴らしい判断をしました。アラブの要人に恥をかかせてはいけないと思い、自分もフィンガーボールの水を飲んだのです。これは、実際にあった実話です。テーブルマナーに熟達したエドワード8世のとっさの判断、かっこいいと思いませんか？マナー違反がマナーになるという特殊な例です。なかなか普通の人にできることではありません。普通、マナー違反はかっこ悪いと思います。しかし、相手に恥をかかせないためにする意図したマナー違反は逆にかっこよくなります。優しい気遣いととっさの判断による知的さが感じられるからです。もちろん、他人に迷惑がかかるようなあからさまな内容は避けるべきです。しかし、相手がテーブルマナーを知らず、うっかりマナー違反をしたとき、あえて同調する。時と場合によりますが、そういう選択肢を兼ね備えていれば、臨機応変に対応できる幅が広がります。きっと、エドワード8世のような粋なテーブルマナーの上級者になれるに違いありません。相手がマナー違反をしたら、恥をかかせないよう臨機応変な行動に出る。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その24。食とマナーを大切にする人は、肉の一口目にレモンや調味料をあえて振りかけない。肉を使った料理には肉の味を引き締めるためのレモンが一緒に登場します。また給仕にお願いをすれば塩や胡椒など調味料ももらえます。食べる前にレモンや調味料を振りかける人も多いのではないでしょうか。もちろんそれでいいのですが、食とマナーを大切にする人は少し違う行動をとります。肉の一口目はそのままで食べます。 あえてレモンや調味料を振りかけません。これこそ一生懸命にシェフが作った料理に対するマナーです。肉本来の味わいを楽しむためにはそのままでいただくのが一番。一切の調味料を加えない方がよりはっきり感じられます。コーヒー本来の味や香りを楽しむため一口目はブラックで飲むのがマナーという考え方と同じです。それが作ってくれた人への礼儀であり、感謝の表現です。最初の一口はあえてそのままでいただく。レモンや調味料を使うなら一口目が終わってからです。そのままの肉を味わうからこそ、レモンや調味料の必要量が調整できるのです。レモンや調味料を使いたくても最初の一口はそのままで食べる。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その25。残すことが分かっているなら量を少なくオーダーするのがエレガント。レストランで食事をするとき、できるだけ食事は残さないのがマナーです。やはり、給仕や料理人にとっても残さずに食べてもらう方が嬉しいと感じることでしょう。もし、オーダーの際、食べきれないと分かっているなら、給仕に量を少なめと伝えるようにしましょう。あらかじめ量を少なくしてもらえれば、残すことがなくなります。稀に調理のバランスの関係で難しい場合もありますが、おおむねほとんどのレストランで対応してくれるはずです。量が少なければ、残すことがなくなり、スマートに食事ができます。もし、盛り付けの都合で量を少なくできないと言われたときは、オーダーする品目数を少なくするといいでしょう。例えば、コース料理のうちの一部をスキップさせる方法です。何をスキップさせるかは、メニューを見ながら考えるといいでしょう。コース料理の一部をスキップするのは悪いことではありません。オーダーのときにきちんと伝えておけば、必ず配慮してくれるはずです。残すくらいなら、あらかじめ量を控えてオーダーするのがエレガントです。食べきれないのが分かっているなら、量を少なめにオーダーする。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その26。口元の汚れを拭いたと思われない上手な工夫。ナプキンは口元の汚れを拭くときに使います。一人で食事をしているならいいのです。もし同席者がいる場合、汚れを拭いたという仕草は少し恥ずかしいですね。もしワインを一緒にオーダーしているなら、汚れを拭いたと思われない上手な工夫があります。口元の汚れをナプキンで拭いた直後、ワインを一口口に含めましょう。するとどうでしょうか。同席者から見ると、汚れを拭くためにナプキンを使ったのではなく、ワインを飲むためにナプキンを使ったとして映ります。ワインに油が移って風味を損ねないように、口元をリセットした動作として映りやすくなります。口元の汚れを取る行為とワインの味を損なわない行為を同時に実現できるのです。口元の汚れを拭いたと思われないためにナプキンで口元を拭いた直後にワインに口をつける。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その27。女性から一目置かれるかっこいい会計の済ませ方。男性が女性とデートの際、レストランで食事をすることがあります。通常レストランではテーブルの上で会計を済ませます。もし男性と女性がデートでレストランへ行く場合、男性が支払う場合も多いことでしょう。いえ、そういう場合の方が多いはずです。ただやはり女性と一緒ですから、露骨な現金のやり取りは避けたいものですね。最後の会計で値段を見たり現金を見たりすると、急に夢から覚めたようになります。せっかく盛り上がった雰囲気が壊れ、情熱が冷めてしまいかねません。そこで男性が女性に一目置かれるスマートな会計の方法があります。ポイントはタイミングです。女性が食後お手洗いで席を外している間に会計を済ませてしまうのです。さっと手を挙げて給仕を呼び、会計を済ませます。もしくは逆に、男性がお手洗いで席を外しているタイミングで会計をさっと済ませるのもいいアイデアです。女性に気づかれずに会計を済ませることができます。こうした工夫は頭を使わないとなかなかできません。手際の良い男性からは知性が感じられますね。かっこいい、さすが。女性から一目置かれます。食事の最後をかっこよく決めることができるのです。お手洗いで席を離れているタイミングを利用して会計を済ませる。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その28。テーブルマナーの上級者は現金による支払いを嫌がる。クレジットカードの怖いところは、お金を使っている感覚が薄いことです。見た目は単なるカード1枚。しかし、かなり高額の支払いを済ませることが可能です。それゆえに、カードを使いすぎてしまうという危険性もはらんでいます。現金らしくないのがクレジットカードの短所です。しかし、これも使いようです。現金らしくないのが長所になる場面もあります。それがレストランの会計時です。こういう状況では、現金らしくないクレジットカードの長所を大いに活用しましょう。西洋のフォーマルなレストランでは、クレジットカードによる会計が一般的です。もちろん、クレジットカードでなければいけないというルールはありません。テーブルマナーの上級者になると、お会計はクレジットカードを好んで使うことが多くなります。品性とマナーを大切にする人は、現金での支払いを避けようとする傾向が強いのは確かです。カードによる支払いをすることで、一切現金をテーブルの上に出す必要がなくなるからです。 美味しい食事と会話の余韻を大切にするために支払いはできるだけクレジットカードを使う。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その29。お会計は手のひらに文字を書くポーズで伝えることができる。通常、お会計をお願いする際は手を挙げて給仕を呼ぶことになります。やってきた給仕にお会計をお願いしますと言えばしばらくして明細を持ってきてくれます。一般的な方法であり、マナー違反ではありません。しかし、もう少し洒落た方法で会計を伝える方法があります。給仕を方を振り向いて目を合わせた後、手のひらに文字を書くポーズをするのです。すると、給仕はお会計だな、とわかり、明細をテーブルまで持ってきてくれるのです。そんな方法で給仕はわかってくれるのかと思いますが、わかってくれます。むしろ、フォーマルなレストランほど、こういう仕草には敏感に察知してくれます。声を出さない。仕草だけで伝える。同席者も給仕も魅了する、上級者のエレガントな行動です。お会計の時は手のひらに文字を書くポーズで伝える。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。その30。フォーマルなレストランで別々の会計はマナー違反。カジュアルなレストランではレジやテーブルのところでお会計を別々にする光景がよく見られます。友人と大勢でレストランへ行き、食後それぞれが自分の分の会計を済ませます。5人のお客さんがいれば、給仕は5回会計をしなければいけません。これは結構手間です。時間もかかります。給仕は会計に手を取られている間、他のお客さんへの対応がおろそかになったり、食事のサーブが遅れたりしてしまいます。こういうお客さんは配慮が足りない人です。別会計での支払いを選択するのは自分にとって都合がいいでしょうが、給仕や他のお客さんは迷惑です。そういう態度、そういう姿勢を見せている時点でエレガントではありません。フォーマルなレストランでは基本的に会計を別々にするのはマナー違反です。別々に会計ができないわけではありませんが、給仕に手間をかけさせてしまうのはスマートではありませんね。たとえお客さんがまばらで、給仕に余裕がある様子であったとも、やはり1回で済ませるべきです。割り勘の場合、お互いの分の金額を出し合って、会計は1回にまとめるようにしましょう。もしくは、代表者が会計を済ませ、レストランを出てから精算するのもいいでしょう。1回で終わらせられるところは、1回で終わらせる。無駄な行動をしないのがスマートなのです。フォーマルなレストランでは、会計は1回で済ませる。テーブルマナーの達人が心がける30の心得。まとめ。その1、集中的に特訓してテーブルマナーの上級者になる。その2、面倒だと思っても予約をしてレストランへ向かう。その3、大きめの荷物やコートはクロークに預ける。その4、椅子に着席、退席する際は左側からを心がける。その5、残ったスープにパンをつけて皿をきれいにしながらパンを味わう。その6、できるだけ明るい話題を心がける。その7、落としたものを給仕に拾ってもらうときには新しいものに取り替えてくださいとお願いする。その8、無理に我慢するくらいなら一度席を立ちお手洗いに向かう。その9、熱い飲み物の一口目は軽く口をつけて熱さを確認する。その10、できるだけ安くではなく手頃な値段という表現を使う。その11、カトラリーを持ち帰る手間を省くために最初にステーキを細かく切ってしまう。その12、ナイフレストが登場する場合、ナイフとフォークはナイフレストに戻す。その13、アイコンタクトで給仕を呼ぶ。その14、苦手な食材はオーダーの際に抜いてもらうように伝える。その15、オーダー時メニューの質問を通して給仕との会話を楽しむ。その16、普段から食事は10分以上かけて食べるよう心がける。その17、飲み込んでから次の一口を口にする。その18、よく噛んで時間をかけて味わう。その19、自分に厳しくなる一方で他人のミスは見て見ぬふりをする。その20、相手が食べているときは話しかけないようにする。その21、サラダが食べにくい場合はパンやキュウリを下敷きにする。その22、お腹があまり空いていないときには炭水化物の少ないメニューをオーダーする。その23、相手がマナー違反をしたら恥をかかせないよう臨機応変な行動に出る。その24、レモンや調味料を使いたくても最初の一口はそのままで食べる。その25、食べきれないのが分かっているなら量を少なめにオーダーする。その26、口元の汚れを拭いたと思われないためにナプキンで口元を拭いた直後にワインに口をつける。その27、お手洗いで席を離れているタイミングを利用して会計を済ませる。その28、美味しい食事と会話の余韻を大切にするために支払いはできるだけクレジットカードを使う。その29、お会計の時は手のひらに文字を書くポーズで伝える。その30、フォーマルなレストランでは会計は1回で済ませる。